Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月17日になりました。
はい、
あのね、うんうん、あの年末ね、はい、ライブがあったんですけど、うんうん、あのユニオン A の中山さんが、
うん、はい、中山みゆきさん、はい、
あの、まあ、クリスマスプレゼントのような感じで、
うん、
みじん切りができるという、
うんうんうん、
あのものすごい簡単に紐がね引っ張ったらシャシャシャって中で回ってみじん切りができるものをくれたんですよ。
あ、そういう機会をね。
そうなんです、うんうんうん、これが優秀すぎて、
はい、
私の、うん、あの鍋に入れる肉団子が、
うん、
めちゃ美味しくなっておりまして、
やっぱりみじん切りがパシッとできると違いますからね、口当たりが。
どうしてるのみじん
切り。いや、もうこう
自分で切ってる
やってるんですけど、中山さんがね、あれかいあれかいって言うんですよ。
いや、すごいよ。
うわあ、そうですか、
はい、
うわ、欲しなってきたな。
もうね、うん、同じ大きさのみじん切りがこんなにいいとは。
うわ、そうですか、
はい、
いや、ちょっと絶対買おう
ということで、
うん、
最近はとても優秀なみじん切り機があるという話なんですけれども、
はい、
お鍋の季節、うん、お便りいただいております、
はいはい、
岡メインコ SOS さん、
はい、
しんこさん、花田さん、いつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
家族が好きでよくきりたんぽを入れたお鍋をします、
うん、
炊いたご飯をすりつぶして炭火で焼くのが本来らしいですが、
はい、
パックのきりたんぽで済ませています、
うんうん、
その代わりこの冬はスープを鶏ガラ味にするなど、
うん、
なるべくきりたんぽ鍋に寄せて作ってみています、うん、ということで、
はい、
しんこさん、花田さん、この冬どんなお鍋がお気に入りですかと。
はい、
まあ、僕はもう本当にもうあ、なんかあなたものすごい。
そうなんです、鍋といえばなんですけど、うち の, あの鍋ページ見ていただきました
出ましたよ。
もうあのよりすぐり4つね。
あ、出てた、
まあ、もちろん、まあ、大地さんのすっぽん鍋はもうね、
あ、すっぽん鍋
もうすごい美味しいですよ、はい、丸鍋と俗に言われるものね、
はい、
そしてもうあの畑角さんのボタン鍋ね、白味噌で食べるね、もう本当にあの繊細な味なんですよ。
すっぽんボタンときましたね。
ボタン鍋が繊細ってまあないですよ。
そうか、
セリとかいっぱい入れて美味しいんです。
美味しい。
そしてもう鶴瀬さんのフグねいや、もうあのコースなんで鉄砂から全部あるんですよ。
なるほど。
もうで最後もうヒレ酒飲んで、もうね、ちょっと楽しく、
いや、
うん、ずっとあのフグ尽くしていってほしいなと思いますし。
なるほど。
最後の見ました。覚えてます。
覚えてないです。
鴨鍋ね、
鴨鍋、
まんざらさんの大身鴨、もうこれ柔らかいんですよ。
なるほど、ね、
美味しいです。もうぜひとも皆さん、このね、鴨のスープでぜひとも美味しい鴨鍋も食べてほしい皆さんちょっと半径 500m 鍋ページ見てください。もう本当に堪能します
いや、本当に。あなたはどんな鍋が好きですか言われて、
はい、
俺なんかもうさ、つくねの話しようとしてたけどやっぱちゃうね、半径の特集に上がってきてる。
つくねも美味しいですけども
、美味しいけどね。
でも
やっぱフグにしろ、
はい、
ね、
大身鴨も、はい、ボタン、
鴨も、
はい、
いいわね、
はい、
良いと思いました。
スッポンもぜひ行ってください。
いやいや、まあ何の話をしとんねこの人らはという感じかもしれませんが、うん、今の話はですね、はい、うん、半径 500m というフリーマガジンに載っているという話でございまして、はい、円城さんはそのフリーマガジンの編集長さん、
はい、
そしてサウンド版半径 500m というこの番組は編集長からこのフリーマガジンのこぼれ話を聞くと、そういう番組でございます、
はい、
そして、半径 500m 以外にですね、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも円城さん出しておられますので、
はい、
このこぼれ話も聞いていこうという、そういう1時間の番組ですので、ぜひお付き合いいただきたいと思います、
はい、
番組では皆さんからのお便りを、どしどし送ってほしいと思っているし、お便り送ってくださったの中から送っていただいた方の中から抽選で2名の方に毎週フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしているという状態です、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、
今日は三パックサイト社会福祉法人南山城学園ブーブーパーク南海グレーターナンバフットクリエイトアンバン和衣庵日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくりお客様の欲しいを届けるカンパニー汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション藤高コーポレーション藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーヴかかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーヴ彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営む斉藤。あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作るそれが斉藤。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
このコーナーは毎回編集長からクイズをいただいておりますね。はい、今日は何クイズでしょう。
今日はバス停クイズにしたいと思います。
バス停当てクイズ。はい、今からお話しいただく記事、こぼれ話をしていただく記事が、うん、どこかのバス停がきっかけで特集になった記事です。
はい、
でまあ聞きながら皆さんはどこのバス停やろうなと思って最後に発表するというシステムなんですが、うん、ヒントだけね最初にバス停当てクイズだからいただくことになってます。うん、バス停当てクイズのヒントをください。
はい、今回のバス停は、はい、2つの、まあ、地名というかね地域名というかそれがこう
地名、
はい、が、1つにつながって、うん、まあ、そういうバス停なんですよね。
通り名ではなく地名。
あ、そうですね。
あ、なるほど。
これは通り名ではなく地名。はい、まあ、そのあたりの地名ですね。
はい、
で、そのうちの頭についてる方の3文字の漢字、
うんうん、
これはですね、実はもともとは右京の別名なんですって。
あ、右京。
はい。平安京時代に、
うん、
右京の別名としてこの言葉があった。うん、それが前についている。
うん、
そしてその後ついている町名ですね、
はいはい、
これは、JR の駅にもこの地名はあります。
お、
はい、まあ、近くに JR の駅があるということですね。まあ、こんな感じで、
はい、なるほど、
何々何々ですね。
お、そして最初は3文字なのね、は
い、最初3文字、そして、後ろは2文字の漢字。
2文字の漢字、
はい、
わかりました。難しい、
うん、あ、でもちょっとチラチラ言ってるので
何ですか、
あ、どのあたりかみたいなものも分かってくる。
まあまあそうですね、右京とかいろいろ
JR 沿線とか、
はい、まあ、そこはあるわな、
はい、
駅名もね、う
ん、そんな感じで、
はい、はい、じゃあ考えながら聞きましょう、
はい、
の何ですか今日は。
そこのカレー屋さんなんですね。
カレー屋さん、
はい、実はこのあたり、カレーの激戦区って言われるようなところでね、京都の中ではこれでちょっと雰囲気分かっていただく方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、カレー屋さんが非常に多い地区なんですよ実は、
はい、
もう気がつけばなんですけど、
はい、
でそこのアムリタという名前のカレー屋さんがありまして、
アムリタさん、
はい、でここのカレー屋さん女性の店主が、まあ、料理人なんですけれども、この方もともとはスイーツ少女だったんですよ。まずだから製菓学校も行って、
うんうん、
まあ、ケーキ屋さんにも勤めたりとかしてね、
はいはい、
でもね一つねすごい極めたりものすごくその満足したりする前に飽きてしまうっていう癖があるんですよ。
なるほど。
で、うん、この彼女が飽きない唯一のものがカレーだったんですよ。
あー、へー、面白い。
まあ、カレーが好きなんですね、
はい、
なんでカレー飽きないと思います？うん、
種類がめちゃくちゃある。
あ、そうそうそうそう、ものすごくかすってます。その種類が多い理由になるんですけどね、 まあ、これはクイズではないんで答えなくてもいいんです
よ。あの
種類が多い理由にもなるんだけど。
答えさせろや。
いやいやいや、もう一回答えられた。今 お答えになったのであれですけど。
もう言いばかりました。
あの、はい、スパイスが多いでしょ。スパイスをこう変えて際立たせるとね、はい、今回はこれを際立たせ
る、
今回はこれにしようみたいな、はい、そうするとやっぱ味がね変わってく る、う
ん、なるほど。
でしかも簡単に変わってくるじゃないですか、その要するにね。
わかるわかる。
でそれがやっぱりね、もうやめられないあの面白さなんですよ。
なるほど。
だからずっとやってるけど、もう長く。でもやっぱりこれずっとやってるのは、ちょっとずつちょっとずつこう変化したものを週替わりで出したりとか、
なるほどね、
季節替わりで出したりできるので、はいはい、これものすごく自分にとって大きいんですって。
そうやろな。
で面白いのがね、これもね、ひょんなことからカレー屋さんになってるんですよ。ここ実はカレー屋さんの前に、これ居抜きでカレー屋さん彼女はしたんですけど、
はい、
串カツが美味しい居酒屋さんだったでしょ。
なるほど、
ね、あの、うん、彼女がそのケーキ屋さんに勤めてる時に、
はいはいは
い、いつもその帰りに立ち寄ってたんですよね、
うん、
であんまりにも来るからそのマスターがやめようと思ってんねんけど代わりにやってくれへんかって。でもケーキは作ったことあるけど、
はいはいはい、
しかももうちょっと飽きつつある、
うん、
このお店をどうしたらいいんだろうと、ならあカレーやなと
すごい
思って、うん、でそこから引き受けてその店を居抜きで、
うん、
でやってはるんですよ。
なるほど。
もう すごいね、なんていうのかな、軽やか身のそのこうこなし自分のこう人生の身のこなしが、
ほんまやわ、ほんまや。
でも論理性があるんですね、うんうんうん、でそれがうまくいって、
うん、
で本当に飽きないし、で自分がめちゃくちゃ料理好きじゃないですか、食べることも好き、はいはいね、もちろんスイーツも大好きやけど、うん、飽きないものを自分の職業に選べて、
はい、
日々こう改良改良しながらね、定番は一応もちろん置いてるんですけど、いろいろ変えた自分の好きなものをちょっとこれを際立たせたものとか言ってこうずっと飽きないようにずっと自分が回してはる。
なるほどな。
で毎日でも自分が食べられるって思ってはる。
本当
そう、飽きずに、
へえ、
もう飽きたなって思う前にいろいろと変えられるからって。
なるほどね。
同じ作り方でね、
同じ作り方なんや。
スパイスを入れる瞬間があるんですって、
はいはい、
そこで変えていくって言ってありました。そこにふわーってもう香るんですって。そこがもう大好きって、工程が一番好きなのはスパイス入れる瞬間。
なるほど。じゃあお客さんも、うん、あ、今週のはちょっとクミン強みやなとか、そういうことで楽しむ。
要するに定番はもちろん置いておきながら、そういうものがバリエーション豊富に揃っている。いつも変わっていくものが、
はー、美味しそうやな。
美味しいですよ。
で、まあ、スパイシーなカレーライスってことね。
そうです、すごくスパイシー。
これ僕バス停なんですけどね、
うんうん、
2文字の駅で、
うんうん、
円町かなと思ったんです、
はい、
あった、
正解です。
あった、
はい、
右京を3文字で言い換えているっていうのが難しいな。
難しいんですよ。高3ですか。
いや、言わして、言っていい、いや、
うん、まあでも高3ですね、時間がない。
なんでやねん。
高3でいきましょう。円町は正解しましたよ。
な、言わしてくれたんやんか。
円町は正解です。
はい、なんか教えてください。
西
野
京、
円町。持ってた、持ってた、言わしてほしかった。
でも西野京が右京なんて思わないですよね、うん、普通ね。思わない。私もこれ調べて初めて分かったんで。
言ったらよかった、西野京円町やと思ってた、
うん、円町は当たってました。
だから西野京やと思ってたって。
そうですか。答えは西野京円町です。ということで、リスナーの皆さんは当たってたでしょうか。
当たってはったんじゃないですか。わ、はい、かりました。あの、はい、もっと詳しく知りたいなという方おられると思うんですけどね、うん、
はい、
実はね、半径 500m のウェブページがめちゃくちゃ充実しておりまして、
う
ん、一度覗きに行っていただきたいと思うんですけど、
はい、
そこにもしっかり載ってますので、うん、ぜひ確認もしてほしいなと思います、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス西野京円町停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけども、うん、この曲にしました。リチャード・マークスで Satisfied。 本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。 やもう80年代の後半のもう、うん、ザ80年代後半サウンドという感じですけどね、うん、満足したら終わりやでみたいなね内容なんで、はい、まあ飽きる前にっていうことでね、うん
はい、
バンバンこうスパイスやってはる人といいんじゃないかなと思いました。お送りしたのは、はい、リチャード・マークスでサティスファイドでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はナノからピコへ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
現在あれですね、うん、新しいアルバムを
そうそう
曲順にちょっとずつ
一つずつご紹介してて
やっていただいて、
今日は3曲目なんですけど、
はい、
新しいアルバムの、ノーリターンから、高い空という曲ですね。
はい、
これ、ライブ音源じゃなかったでしたっけ。
そうなんです、実はレコーディングがスタートした時に、
うんうんうん、
弾き語りを増やすっていう話の中で、うんうんうん、なんかライブ音源を入れたいなという気持ちが僕もあって、
はい、
ちょうどその時期にですね、うん、ライブがあったので、
うん、
録音を回すっていうことをしまして、
はい、
その中で実は最後やねこの曲決まったんは、
うんうんうん、急にね入れようっていうことになったんですよね。
そう予定してなかった曲ですね、
うんうんうん、なんかこうレコ発まで言わないけど、まあそのもうすぐ新しい CD 出るからその前の一番その直近になる、まあ、あのライブがあったんですよね。
そうなんです。
その時に歌われた。
そうです。
ちょうど秋頃やったから。
そうなんです。
で高い空って秋の空のことなんですよね、はい、なんかそれの時の、弾き語りがすごく調子が良くてなんて言うんですかね、調子がいいって言わないですねなんて言うんですか、弾き語りが良くて、
はい、
これは素晴らしいってなって、ぜひニューアルバムにこれをこのまま入れたい。
いやそうだな、
うん、
もう聞いてもらおうか。
はい、
はい、じゃあ紹介してください。
はい、原田博之ニューアルバムのリターンから、高い空。
まっすぐに僕を見つめて無邪気に笑っていたずらな風が通り過ぎる高い空、夏の終わり昨日の君を思っている、繰り返しフラッシュして僕を連れて行く、好きなんだって窓の外高い空、今頃何をしてる、もし少しだけでも昨日の僕を 思い出してくれたなら、僕を連れて行く。好きなんだって帰り道高い空、明日を見ている。もし少しだけでも昨日の僕を思い出してくれたなら、
まあ、これも最後の拍手が鳴るまで、もしかしたらライブって分かんないかもなっていうねぐらい綺麗に撮れていったんですけども、
でもなんかこう今日はこうライブですって最初に言ったじゃないですか、じゃあリスナーの人もあこれライブ音源なんやと思って聞いてくださると、もしかしたら空気感とかがなんか伝わるんじゃなかろうかと。
それはもう本当にそうなんです。やっぱりライブ音源っていうのは空気が撮れるという、
ね、
そのことがすごいんですけどね。
なんかそんな分かっていただけたら嬉しいなと。
いやもう本当に何回聞いても緊張するっていうね間違うんちゃうやろうかと思う
ドキドキする
ドキドキするっていう感じなんですけど、今回の中では本当に最後にアルバムに入る権限をこのライブでゲットしたという一曲でしたね、
はい、
秋のちょっと恋の歌という感じでした、楽しんで聞いていただけたなら嬉しいです。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。歩いて楽しい、その大きさ、毎度グレーターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
まあゲストが多いということも一つなんですが、実はこう円城さんの会社ユニオン A の、
はい、
まあ、この番組の柱となっているフリーマガジンを支え作っている人たちをね、
はい、
機会あるごとに紹介するという。
そうなんですよ、
ね、で新年になって、ユニオン A からの、
はい、
一発目のゲストに来ていただいております。お名前お願いします。
はい、ユニオン A でデザインを担当させていただいている北原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北原くん、北原くんの名前は、はい、 そんなにこう頻繁にね、うん、なんかあだ名で呼ばれて出てくるとかいうことではないんですが、うん、はい、皆さんが目にしているユニオン A 関係の冊子、うん、もろもろ、うん、および、うん、原田博之のここ4年ぐらいのアルバムに関して、
はいはい、
デザインの全てを担ってくれていますね、
うん、本当にそうです。ありがとうございます。いやだからユニオン A の歴史ってもうね、あの北原くんとの歴史なんですよ。
あ、そう、
もう本当にそうですよ。いやいや、そこまで、それだけで。だからもう創業してすぐぐらいから、まあその時フリーランスでやっておられて、はいはい、もう十分やっておられて、でもその時からお仕事いろいろと依頼してたんやけど、もう途中から入社していただけないでしょうかっていうオファーをね
なるほど、
もう私が本当にずっとし続けて、はい、もうじゃあいいですよって言ってくれはったから言ったよねって言って、もうその日から、もうだからそこからでも10年経ちますもんね。
そうですね、今年の4月で入社して10年になると。どう思います？
もともとデザイナーになりたくてデザイナーになった人なんですか？
あ、そうです、はい、
ずっとだからもうね、高校を卒業した後にも専門学校に行ってそのデザインの勉強めっちゃして、もう叩き上げでしたね。でもそっからもうすごい業界いろんなとこ渡り歩いて、
渡り歩いてい
いの？いやいや、
2社ぐらいですけどね。
いやいや、それがまたもうハードなね。
あ、もうそれはまあもちろん
本当にデザインをもう本当にクオリティ高いものをたくさんしないといけないっていう、
なるほど、
昼夜問わず、
ま
あ、そういうところで本当にもうスキルを磨いて磨いて磨いてフリーランスになってゆっくり自分でやったはったんですよ。
まあそう、炎上進行に捕獲され
てそうですね、引っ張られました。
いや本当にね、もうなかなかねいらっしゃらないんですよ。いわゆるクオリティが高く、そしてスピードも速く、
はい、
たくさんの種類ができるっていう方って実は本当に少なくてね。
いやいやいや、
いや、例えばクオリティ高いでもゆっくりしてくださるっていう方とかもいっぱいいらっしゃるんですよ、うん、もうすごいありがたいですよ、うん、ありがたい。でもやっぱりね、スピーディーにっていうことを、うん、つけないといけなかったりするんですよね。
もううん、炎上さんが社員を横に置いて、うん、延々喋るっていうわけのわからんシステムになってるんですよ、うん、
すいません、北原くんが喋ってくれないと
何かですか、こう待っても入れへんしな、難しいよ ね、うん、いや、めちゃくちゃおもろいことになってるやん。
北原くんがすごいね。でもおっちゃんとおばちゃんにねふさわしいというのは何かというとね、うん、この過酷な仕事の中でね、うん、ものすごい喜びを見出さるんです
と。ちょっと待ってくれ、もうな喜びを見出したかどうかの確認をさせてくれ
はい、
それで、ね、どうですか、
どうですか、
見出しましたね。
もうすごいやん、もう人質やん。
いや、今は今は何のね仕事の時にテンション上がってますか？
何の仕事ですか？
はい、どんな類の仕事？
いいよ、上がる仕事なんかないとかもありやで、
ね、そんなことないです。
いや、まあそうですね、基本全般的には同じテンションでは、うん、もちろんやってますかね、
う
ん、はい、
おじおばのページもねもちろんもうやってはるしね、うん、もう半径の中の新連載も全部
まあ外注みたいな感じで、うんうんうんうん、北原君以外の人のとこにも、うんうん、ページのデザインとかは行くわけですよね。
時もありますけど、指示出しをしていただいたり、ね、あと来たもののチェックで直しをしてもらってます。
全部ね。
はい。
そうですね。
はい。なのでやっぱりテイストをちゃんと似せていただいたりとか。
もう今社長ね、援助進行は気づいてなくて、うんうん、
はい、
もう厳しい現場からうちに来たんですと。はい、さもなんかさ、パラダイスに来たみたいなね、
はいはいはいはい、
聞こえ方だったんですけども、うんうん、北原君にとって、うん、はい、ユニオン A のデザイン仕事っていうのは、うん、
はい、
まあ、もちろん過酷。
過酷、うんうん、まあ、まあまあそのね、どうしても、うん、ね、入校前とかはもちろんもう
そうなんです、
バタバタしますね、
はい、
はい、
しますよ。
でも楽しいですか？
あ、そうですね、うん、みんなやっぱ頑張ってくれてるっていうのがすごく伝わってくるので、
はいはいはい、
そこでなんか自分がねしょうもないもんあげちゃったらね、他の人にも迷惑かけてしまうっていうのはすっごい思うんで、
若手とかも含めてなんですけど、こうものすごいこう北原くんに頼るからそれに答えなって思ってくれはるんです。
答え、まあでも答えたい頑張りもやっぱ社員がしてるってことね、うんうんうん、他のメンバーたちがね。なるほどね。
もうね、取り合いです。
何が好きなの？
我先にあげてほしいじゃないですか。 北原くんに、
いろんな案件が一遍に来るんですね。
ほんでどれからやろうってなるじゃないですか。
それはどうなってんの？
それは都度確認します。
誰に？
あ、その担当営業さんに確認して、うん、は
い、どれぐらい早くやらないといけないんですかみたいな。
いつが締め切りなんですか。
うん、でもみんな、うん、みんな我先にやから、もうね、なんか貢ぎ物持っていこうかっていう話までみんなが自分を先に
優先上げ
て、自分を先にしてほしいからみたいなぐらい、もう大人気ですよね、本当に。
いや大人気というか、
いやでも大人気、
出口に立ってるんでしょ、まあ、言ってみたらデザインの。
そうですね、
だからもうそれは人気も何もみんな通さなあかんからと、まあ、取り合いやな、
う
ん、ほんまに、まあ、
そうですね。でも なんかその過酷な中で、先ほどちょっと私が言ってたのはその見出してるっていう話なんですけど、やっぱりこう分かるんですよね、デザインの話でこう、まあ、表紙を上げてほしいと。表紙の話の時にやっぱりちょっとね弾んでるって言ったらいいんですけど、北原くんが、はいはいはいはい、あの、これはこの人はこんな人やし、こんなにした方がいいですよねとか、はいはいはい、楽しんではるんです。
それはどう、何か工夫してんの、自分が楽しめるようにとか、それがもともとユニオンへの仕事がそういう傾向があるっていうことなの、
うん、そうですね、基本的にあのなんかこうしてほしい、絶対こうせなあかんっていうルールは、
うん、ないんですか、
まあ、ないんで、うん、基本的には自由に作らせてもらうっていう、
はあ、
うん、なので、まあ、自分でこんなんしてみたいとか思ったらそれをちょっと形にしてみたりとか、それがハマる場合もあれば、うん、って思われる時もあるんで、ただそこのこうやり取りは毎回ちゃんとスムーズにできるので、
あの、まあ、リスナーの皆さんは、うん、半径の読者の方も多いし、各ページについてもなんとなく分かってはると思うんだけど、うんうんうん、担当者でページで担当してるんですか。
そうです。
なんかこの企画は例えば、うん、マリノさんやったらマリノさんがやっていますってなったら、うんうん、マリノさんが北原くんにお願いするんですか、そのページ。
そうなんです。 でもその時に、まあ、あの副編集長なり私なりが入って、まあ、こういう系統なんですっていう説明を補足したりもするんですけど。
なるほどなるほど、
はい、
でも結局その担当者との思いを北原くんは受け取るわけやね、
う
ん
うん、そうですね、うん、はい、
なるほどなるほど。でそれ受け取ってこんな感じかって言って出してあげるわけ。
そうですね、
そうそうそうそうそう、はい、
面白い。じゃあ、うん、担当者と北原くんのセットによってカラーもちょっとずつ、
う
ん、
あ、そうですね、
あるってことね。
説明にもよって違うし、
そうですね、
いろいろと変わってくると思う、ま
あ、もちろん編集長が最終はね、うん、もうあの統括はしてるとしても、
う
ん、
そうですね、はい、
なるほどね。じゃあそれって分かるんですか、誰担当のページかって。呼んでる僕らは、
え、読んでる僕らが分かることはないかもしれないですけ ど、ね、
なるほど、そうかそうか、はいはいはい、じゃあなんとなくこのページはこの担当かなと思いながら見るぐらいしかできないんだな。
そうですね、そうですね。
でもほぼ全部のデザインの統括は北原くんが、まあ、
う
ん、編集長とともにやり最終バランスを取るという。
そうですね、はい、
大変なんですよデザインという仕事はね。皆さんこうデザイナーになりたいっていう人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、特にこう紙面のデザインなんかはすごく難しくて、文字数が最初にだからラフを上げてくれはる時があるんですね、
はいはいはい、
あのダミーで文字を入れて、
北原くんが、
北原くんが、はいはいはい、最初にこういう企画なんでって言ったら、うん、じゃあこんなラフはどうですかって言って、あの余裕がある時は先にラフを上げて、
なるほど、
でそれの通りにあの取材が行くとは限らないんですよ。
そうですよね。
例えば文章が倍必要になりましたとか、
ちょやめてくださいよ、
写真が倍必要になりましたとか、
いやいや、
だ
言ってますやんか最初にね。ね、それどうですか、ようあるんちゃいます。
あ、もうよくあることなんで。そうですかっていう。でもやっぱそれ生で取材されてる人が、
う
ん、ね、
そうですそうです、
紙面にしたい思いっていう方が大事かなとは思うんで。
本当にラフ通り上げろやって思われてる時もあるかもしれないですけど、まあ、クレさんなんか特にね、もう崩さはるのでね。
うん、いやまあでもあなた自分
私も
そこそこやってるんでしょ、うん、なるほどね。
あ、でもまあクレさんからのラフを僕も崩したりとかするんでね。
そうそうそう、
なるほど、
ラフが来たやつを元々のラフを崩す、
まあ、それはもう10年やってる人たちのね、あうんの、
まあそうですね、うん、
この先どうですか、
うんうんうん、
この先ですか、
うん
うん、
まあそのデザインというアングルから見たユニオン A、うん、あるいは半径 500m、 あるいはおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジン、うん、
はい、
どうなっていくだろう、どうなっていかせたい、う
そうですね、うん、おっちゃんとおばちゃんに関しては今も結構そのね見られる若者に向けてデザインテイストを考えたり、
う
ん、まあ、Y2K であったりとか、まあ、その辺が変わってきたらまた、まあ、あのテイストは変えていこうかなとかは思ったりはしてますね。で、半径500メートルとかは今もまたあのちょっとさ前々号ぐらいからもうちょっと読みやすくしていこうねっていう会議をして、
うんうん、
でちょっとずつマイナーチェンジ
してるんですよ。
繰り返し行ったりしてるんですね。
ちょっとだけ教えて、うん、ちょっとだけ、
うんはい、
読みやすくするためにこうしたよ、
うん、
あね
どうぞ。
全体的に文字の大きさを大きくしてます、
は
い、
大きくなった。
そうなんですよ。そして行間ね、
そうです、読みやすさを担保する行間をちょっと広げるとか、うん、
そして字数減らん。
まあそうなんです。そこだから
そことのせめぎ合いなんですね。
ものすごいせめぎ合い、
ね、
でも仕方がないよね。もう詰め詰めしててもね、うん、読みにくいから、ね、
だいぶ違いますか。
そうですね、うん、それはあの呉副編集長とも喋ってて、うん、やっぱり、ね、読んでもらう人が読んでくれないと意味がないっていうもとで、う
ん、面白い、めっちゃ面白いよ。
ちょっと一時ね詰め込みすぎた時期があってね、やっぱり。
なるほど、内容があったら小さなってもええんじゃんって言ったよ。
いやいや、そこまで言ってないんですけど、あの詰め込んでいったら、
う
ん
う
ん、あ読みにくくなっちゃった。
なるほどなるほど、
うん、
じゃあ逆に文字書く人もせんもうとにかくそのことは気にしてるわけやね。
あ、すごく
内容を落とさずに締めていくっていう、
うん、そうですそうですそうですそうです。
難しいですね。
難しいよね。
それを今だからライティングの方は今ちょっと極めていってる感じですね。
なるほどな。こんなんもう1時間ぐらい やりたいぐらいのゲストやな。
いやいやいや。
やっぱりそのデザインの人から聞くと、うん、また見方ちゃいますわ。
ああね、違いますよね、うん、きっとね違う感じの半径とかお乗馬を見ていただきたいなと思ったんで。
見ますね。
そうですよ。
やっぱり時代に合わせる部分と、
うんうん、
そうですね、はい、
だからデザイナーってあの大きく2つあって、原稿とあのイラストとか写真とか渡すじゃないですか、うん、その時に読む原稿を読むデザイナーと読まないデザイナーといるんですよ。
はいはい。
何が書いてあるか。
なるほど。
彼はもう漏れなく読む側なんですね、
まあ、わかるよ。
だからあこういう内容かって思ってデザインしてくれるんですね。それ実は大きくて、もうあ読まれてないなって思うデザインが上がってくるデザイナーさんもいらっしゃるので、
なるほど、ね、
うん、こういうこと書かれてるしこんな色でないとあかんやろなとか、
なるほど、
うん、あるんですよね。だからそこをすごくかなり見てくれてると思います。
わかりました。
うん、
もう1秒ぐらいで終わった印象ですけど時間がもう随分過ぎております。
本当ですか、本当ですか、わ、はい、かりました、はい、
ということでまた来てください。
本当に、はい、
時折 ね今の半径 500m とかね、
そうそう
聞きたいです、デザインから見てね。
ぜひぜひ。
わかりました。もう新年一発目という感じですけれども、はい、最後もう一度名前お願いします。
ユニューエーの北原でした。
どうもありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、フットクリエイト。
幸せを運ぶ
コブタプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが昨年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上しんこが紹介していきます。
はい。
今回の、
はい、
恩返し先は、
はい、
伏見イルカルタの事務局の皆さんなんですけれども、はい、今日お越しいただいてます。
ようこそ。
ありがとうございます。伏見イルカルタって何かっていうことを一応ちょっと、はい、いろんな方が来ていただいてるので、 お一人ずつ自己紹介をしながら説明していただきたいと思います。
はい、ではまず、
はい、
河野と申します。
あのブ
ーブーパークさんありがとうございます。感謝感激、
感謝感激、
はい、今日はカルタを語らせていただきます、
はい、
あのこの伏見イルカルタは、うん、2005年6年7年ぐらい3年間ぐらい高校の課題研究という授業で、うんうん、伏見の地域に行って、うん、生徒たちが何かできることはないかなということで、うん、まあリサーチをして、うん、その3年間の蓄積があって最後にみんなが遊べるものということで、
うん、
あカルタがいいんじゃないかということで、生徒が絵を描き、
うん、
また句を作り、まあ、句の方はちょっと難しかったので私たちもお手伝いして、
うんうん、
あの出来上がりました。そしてこちらの、はい、稲荷繁栄会の、
うん、
大谷さんたちが、うん、あの発表会に来てくださって、うん、そこで商品化したらいいんじゃないのということで言っていただいて、うん、
はい、
世に出ることができました、
うん、なるほど。じゃあ今日は稲荷繁栄会から、うん、
はい、
はい
はい、
大谷さんに来ていただきます。
あ、はい、あの稲荷繁栄会の大谷と申します。よろしくお願いします。
商品化なさった。
はい、
わすごいな。
あの地域活性化を目指そうということで子どもたちがやってて、で授業を見に行かせていただいたら、部外者僕一人やったんですよ。いっぱいいろいろ見に来たはずと思ってたら部外者僕一人で、でもなんかこう見てるとめちゃくちゃ面白いことやってるな、高校生の授業で、うん、でその中でこのカルタになる前にも伏見イル人形っていう人形も実は商品化させていただいてたことがあって、それはあの伏見人形っていう、まあ日本で一番古い土人形って言われてる人形があるんですけど、それを割れない軽い安いっていうので人形を子供らが考えたのがあって、でまずそれをちょっと商店街のお土産として作ろうかなと思って作らせてもらって、うん、
それがじゃあ最初で、
はい、
人形の、
はい、原画です。
人形の原画が出てましきましたけれども、ね、
これ
めちゃめちゃ可愛いら
しい。プリントアウトしてあの中にあの綿を入れて、
うん、
そして塗っていただいて、でタグつけて、チャームポイントとして売り出したんです。
じゃあなるほど、ね、
地元のやっぱり伝統的ないいものを遊びながら楽しく、ね、なんかこう引き継いだりとか、ね、覚えてもらえないかという試みですね、はい、ですね。
で今でもあの数店舗では人形も販売もしてまして、
10センチぐらいの人形です
ね。
可愛いです。あの
6センチ、
可愛い、知らなかった。そしてもう一方来ていただいて、
はい、
はい、
事務局長しています、坂井です。
よろしくお願いします。
あの第1回のカルタ大会は伏見工業国元の、
はい、
で、図書館のオープンで、
うんうん、
なんと子どもたちを初めて連れてきてくださったのが稲荷、その時当時の稲荷小学校の校長先生。
あ、当時校長先生、
はい、
校長先生、小学校の校長先生、
そうです、
そして高校の先生、
う
ん、はい、
でもう本当に地元半径 500m
で、
子どもたちが来るかな心配だったんですけど、本当にあの小学生がその時ダーッと来てくださったんで、もう
大盛り上がり、
はい、もう本当に嬉しかったです。そこから始まりました。
だから、うん、そういうその地元の小学校とか高校とか、まあ、商店街とかいろんなところの方が一緒になって、もう子どもたちが楽しく遊びながら学べるようなものをね、お手伝いされて企画されてる。
これちょっとまだそのカルタのイメージが湧いてないリスナーの方もおられると思うので、なんかいくつか紹介していただいてもいいですか。です、ね、
はい、
なんか人気のあるものがあるんでしょ。
人気で、ね、女の子に、うん、
どれが人気ですか。
女の子に人気がある、
はいはい、じゃあ2枚紹介します。
これもうみんなも取り合いです。今
3
人が自分の推しがどうもあるらしく、
ね、あの女の子はね、
はい、
これ願いかけた重軽石の軽みかなと。
あ
の伏見稲荷大社の奥に、
うんうん、
重軽石、重い軽い、
はいはいはい、
で願いを唱えて重く感じるか軽く感じるかということで、
なるほど、
軽く感じれば願いが叶うという石ですね。
まあ、ねえ丸でね、
でこの描いた絵が、うん、まあ、ハートも入ってますし、
可愛い、
やっぱり恋の話が好きなのね。
そうですね、5、6年生の女の子には大人気で、まあ、これを取らないばというもの。
なるほど、重軽石をね、
ねやば、
そうそう、制服着た女の子が触ってる、
はい、うん、私みたい、
同じ好きな子と手が当たったりして、
ね、いやーね、
ヒヤってなったりするかもしれない。
こちらは、うん、後最初45枚できたんですが、その後、事務局ができまして、うんうん、でもっと伏見を全域にわたって歌わないと伏見カルタじゃないということで、
伏見カルタっていうのが
伏見いるカルタです、ね、
恥ずかしの方とか向かい側の方とか、
やはり授業でやってましたので、行って帰ってくるっていうので1時から3時の間に、
いや大変ですよ
取材しなければならないので、はい、トークの醍醐とか恥ずかしとか、うん、淀は無理だったんですね、
はいはいはい、
でその後で、15枚をその地域
追加する、
追加しました。
その時に子供たちから、うん、句を募集して、
う
ん、ほんで15句選んで、
選ん
で60になったんです。
うわ、ね、すごい。
その選ん、はい、新しくできたやつ
なんですね。新しくできた方で、こちらはですね、当時なんだっけ、君の水蔵
を食べたい、
そういう映画があ
って、デーになってますか。
デーなんですけど、
デー丸でございます。
さあ何でしょう、デー
伏見のデー始まり、
そうです、皆さんわかりますか。
だからカルタって言ったら、うん、そう、アとかアからね、運まで行くんですけど、チャとかデーとか、うん、そういうこういろいろな、こう、
なるほどなるほど、
いろんなものを、
は
い
は
い、
60
とかね、
なんで
ね、
ブーとか
入ってますも
うね、出会いちゃう、
あーあーリーピンポーン出会い橋、うん、
出会い橋、
はい、なんだっけ、
春は桜に手が届く、
このミスコーンの、ね、ところに桜がすごく垂れ下がってね、橋のところから手が届くんですね。
なるほど。
でこれ実は向こうに彼がいまして待っているんですね。
うわ、
でこちらから彼女が
見ている、
うん、見ているというね、この意味が、
これも人気ですか。
これはもちろん
女の子にもう一番二番人気の
ラブリーなものがやっぱり
出ましたいよ
これは推し
が、
はい、
だからやっぱり歴史があるこの伏見のカルタっていうものを、こういう今の時代にね、学生さんが本当に積極的に考えて遊ぶ、すごい大発明。
そうですね、う
ん、あとこの新しくて、実はこれ小学生ですね、向かいの小学生が
じゃあ丸です皆さん、じゃあで丸されてます、
じゃあねまた、
うん、じゃあねまた、うんうん、はぁ、全部読んでください。あんなあ、
ツバメのねぐら向井一番ですね、ツバメのねぐらね、
この夏の8月に、市内の一斉にツバメがそこに、吉野、
はいはい、
ところに集まってきて、そして飛び立っていくっていう、
なるほど、
はい、もうナンバッパというツバメがガーッと、
じゃあまたねって言って、
これ伏見あるあるって言ったら、ね、あれですけど、要するにね、みんなやったら知ってはることなんですね。そうそう、はい、あそこツバメわーってくるわとか、出会い橋のとこ桜がわーってとか、
もうみんなあるあるあるかも、
ね、
いろいろ、うん、もう全部覚えてます。
覚えるし、伏見について覚えてるわけでしょ、
ね、
それすなわち、
もうね、18年前なので、うん、今もう20超えてる子らでも伏見の小学生を、小学校出身の子とかは、うん、結構絵札見たら言える子とかも結構多い。
そしたら伏見のいいとこって聞かれたらパッて出るやろね、いろいろ
句で出てくるだろう
ね。そうかもしれないね。
めっちゃ面白いの。やってる子供から車乗ってる最中に子供が、あ、ミスの子思うと、ミスの子思うって何みたいな、親が知らない、子供からこう聞いて、なんで知ってんのってカルタでやってるよっていう、
すごいいいこと
だ。そうだね、町おこしとしての自然に ね、これ、
うん、
カルタはね、普通のカルタと違って、メッセージみたいな感じです、はい、これがいつも毎年やってるカルタ大会の最初の時に、万熟いと、これ伏見人形なんですけど、賢く優しい子になれって言って、まんじゅうをこうやってお父さんお母さんどっちが好きって聞いたら両方っていう感じの、そういう子供たちにメッセージを、
これ本当の伏見人形の江戸時代の本があるんです、
はいはい、
そこからその言われを書いてあって、そのゲームの前にみんなでこの句をみんなで読んで、今日はこれでいこうみたいな、
その大会がある時にその前にですか、
そうです、でもうね、 気合い入ってるからね、それで取っちゃうかもしれません。
ちょっと無理金出るから、
まだまだ
知ってる子はね知ってるんですが、ね、はい、
さあリスナーの皆さんは、ね、もう私らはできないのかと、うん、そのカルタが、うん、と思っておられるかもしれませんが、なんとですね、うん、2月に、
はい、
これ一般参加で誰でも参加できる、
はい、そうです、
ということが、
個人戦と団体戦がありまして、うん、個人戦は小学生からもうシニアの方はもうどなたでも参加できる、団体戦は小学生が3名1組、ね、
参加できるという第18回になります、はい、伏見いるカルタ大会、
うん、
これ京都洛南ロータリークラブ杯ということになってますけどね、
すごいですね、伏見区総合庁舎で4階であるんですね、大会議室で、
そうです、
これちょっと締め切りがある上に人数が満たされてしまうともう終わってしまうという。
そうですね。
ちょっと説明していただいていいですか。
はい。ね、過去はだいたい70名ぐらいの参加やったんですけど、はい、去年からちょっと洛南ロータリークラブさんの支援を受けて、
はい、
規模を拡大して、
はい、
今まで午前中で終わってたのを9時から3時までだいたい6時間かけてする大会にちょっと去年からスケールアップしてまして、でそれに合わせて参加者もちょっと多くなって、
はい、
で去年で130名の参加だったんですね、で去年参加していただいた児童館の方たちからちょっと面白かったなっていうので、はい、結構今年気合い入れて練習してきてるっていう話も聞いてるんです
ごいな、
ちょっともうちょっと人数増やさないとなってことで150名、うん、でも150名でもマックスなんです、会場に入らないんですよ、
う
ん、
なるほど、もうじゃあもうそこ満たされたらもう締め切ってしまう、
でも150名でもちょっと参加者はちょっと締め切りっていう形を取らさせていただきたいんです、
これ参加申し込み締め切りが2月10日
までで、でそこの時点で参加人数が150に達してなくても
そこで
締め切りは締め切りにさせてもらいます。
詰まるところですね、リスナーの皆さんすぐに申し込んでいただきたいということですね、
う
ん、
そうですね、2月の21日土曜日に開催されます、で10日までですね、2月の
10日までが一応申し込み、
はいはい、締め切りです、はい、
いうことなんですね、でこれ、はい、検索するなら伏見いるカルタ大会でいけそうですか、
伏見いるカルタで
カルタのホームページ、
はい、ホームページがあるということでね、はい、
たまに勘違いされる方がいらっしゃるんですけど、100人一首ではなくてあくまでも全ての札がオリジナルの
60枚100人一首復習
してい
い
でもない、そうなんです、
ダメですねこれはね、
むしろ伏見の街を歩いといた方がいいぐらい、
伏見いるカルタというカルタでもうあのホームページ見ていただいたら60枚全部あの1枚1枚出てきますし、
読み句の解説もありますし、はい、それから、
う
ん、あのカルタを取る練習のための音源も
全部出てるんです、だからすごいですね、
はい、3つ音源がありますね、
はい、ランダムにしようと思ったらできるし、アイウェイでも聞けますし、あのそれあと1ヶ月ありますから、はい、ぜひ練習して、ね、
カルタの本体自身も販売もしてて、ホームページから売ってるお店とかの検索もできますし、
うん、なるほど、
はい、
これちょっと燃えてる人いると思うんですけど、ね、リスナーの皆さんに朗報がございまして、はいはい、伏見いるカルタ、
うん、
札めぐりガイドブック、というものをリスナーの方に、うん、もう数少なくなったらしいんですが、
です
10名の方にプレゼントというのをいただきました、う
ん、はい、
ということで、それ欲しい、そしてそれでよし、これで予習できますね。
できます、
はい。ガイドブックにもなります。これは。
うん、そうです
ね。めぐることも
めぐれます。これで、ね、うん、すごくよくできてる。
めちゃめちゃおもろいやんか。
これはいいよ。カラーでね、地図も載っててね。
これプレゼント希望でお便りいただいた方の抽選で10名としますが、
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
何も見ずに言いますね。はい、
大丈夫ですよ、
驚きました、びっくりしました、すごいじゃないですか、
大丈夫です、はい、
プレゼントをしていただくということでね、これはまあそらブーブーパークも応援するなという活動でございまして、
頑張ってほしい、
本当にありが
とうございます、いやもう盛り上がって2月の21日、
はい、
いい大会になることを祈っております、
うん、
まだまだ聞きたいところではございますが、はい、時間が来てしまいました、
はい、
もうカルタ好きの方はですね、見逃せないということで、うんうん、まずはもう伏見いるカルタで調べていただいて、
うん、
伏見は漢字で、うん、ニョロニョロでるカルタと、ね、うん、ひらがなで入れていただいたら、はい、伏見いるカルタで検索していただいたらいろいろ情報が出てきて、
近いところでは2月21日に大会があるということでございました。
あのご参加多数よろしくお願いします。
はい、わかりました、はい、もう一度お名前をお願いします。
事務局長しています酒井です。
そして、
河野です。
そして、
はい、大谷でした、
はい、本日はどうも
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、今日もたくさんね、いろんなゲストの方、楽しかったですよね。
面白い話いっぱいでした ね、
ねえ、お便り来てます。
ありがとうございます。
はい、岡山市の鴨志田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、しんこさん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとう。
本当はここでのジングルが大好きな私、今年もラジコのエリアフリーではなく、あえてポッドキャストで番組を楽しませていただきますってね。これラジコの時はかからない
んですよ。ジャスラック登録の曲が流れるところのポッドキャストの時に流れてる、そこでしか聞けないサウンドログがあるという。
そうなんですね。本当はここでっていうね。
ポッドキャスト聞いたことない人聞いてみてください。
皆さんもぜひね、聞いてほしいんですけど、もう一つね、質問が来てて、
はいはいはい、
カフェ小さな花のコーナーは、うん、おしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフので始まりますが、はいはい、原田さん、慎吾さんはどっちですか？
決まってるじゃないですか。
私がおしゃべり好きな店主です。
聞き上手の店員でございます。
スタッフです。
スタッフね、
はいはい、
ということでございまして、
そんな感じです。
もう本当におしゃべり好きの店主が大変でございます。
はい、
番組ではですね、うん、もう皆さんからのお便りこうやって送ってもらうのめっちゃ嬉しいと思ってますので、はい、どんどん送ってほしいと思います、うん、プレゼントもいろいろありますので、プレゼント希望の方は住所とお名前を忘れずに、間違わずに書いてください。
はい、
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
お便り心からお待ちしています。ということで、午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。